正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月23日お休みの日、勤労感謝の日でございます。普段はちょっと、ね、聞けない方も、もしかしたら今日聞いていただいている方も多いのかなと思いますが、
嬉しいですね、それだったら。
はい、テレビの人間正木明、ラジオもやってるんですよ
そうですよ、
天気予報はこの番組ではすみませんやりませんけれども
ね、
環境問題を、ね、扱うこの番組、はい、やらせていただいているんです、
ね、もうラジオの正木さんもぜひ聞いていただきたい、
うん、ありがとうございます、
はい、今日ね、はい、勤労感謝の日と、うん、まあ、新嘗祭っていうのもね、うん、ありますよね。
そうですね、もともと勤労感謝の日というのは、はい、勤労に感謝すると、うん、まあ、サラリーマンの方は外に出てね、会社に行ってお給料いただいてっていう、その、まあ、収入を得るための勤労もありますけども、はい、意味合いとしてはですね、こういうふうに書いてましたよ、うん、そういうふうに、そういう、なんでしょうね、生活するためのお給料をいただくための勤労だけじゃないと、ね、家庭で家事を頑張ってらっしゃるお母さん方、うん、最近お父さんも頑張ってらっしゃいますよ、はい、子育てもね、うん、です、お互いがっていうことですけども、すべ、うん、てに感謝しましょうという、ね、そういう意味で、荻野さん今おっしゃったように、もともとは新嘗祭、ご存知ですかね、新嘗祭。僕もちょっと調べてでお話ししてるんですがその季節に収穫された新しい穀物を神様に捧げて感謝すると、はい、とともに国家の安泰や国民の繁栄を祈るお祭り、
う
ん、
そう、素晴らしい、
これが元なんです ね、
ね、そこから来てるわけですよ ね、
ね、とりあえず感謝、感謝の日だと、これは覚えておくべきかもしれませんね。
はい、
僕もね、家族に感謝したいと思いますが
素敵
さて、今日の正木明の地球にいいことはですね、先週に引き続きということで、六甲山に注目します、
はいはい、素敵なゲストをお招きしております。
今日もね、短い間かもしれませんが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、今日の正木明の地球にいいことはですね、スタジオにゲストをお招きしております、はい、素敵な男性です、
はい、2週続きで今日もお越しいただきました
朝ぐらいです
ちょっとね、アウトドア系のね、
はい、自然の中にしょっちゅう入ってらっしゃると思いますが、はい、ご紹介お願いします
はい、本日のお客様、公益財団法人兵庫環境創造協会環境技術事業本部環境調査課の課長補佐でいらっしゃいます、土地元大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、実は先週からお届けしているこのね、うん、六甲山の自然についてなんですが、もともとはこの番組にお寄せいただいたお便りから。
そうなんです、
なんですよね、
はい、リスナーの方から、うん、まあ、本当に人が、まあ、地球上の生き物の一員であること、この共生の大切さを感じましたって、まあ、番組をね聞いていただいて、それを感じていただいて、それから生物多様性をテーマに、六甲山をはじめ身近な自然に生息している生物を紹介して、気候変動など昔と比べて生息状況に変化があるのか知りたいですといただいたんです。京都の吉さんでした、
はいはい、その頼りを受けて、私だけではこと心もとないのでね専門の方に来ていただいてって先週からこの話をお届けしてるわけなんですが、
はい、
先週はね、その土地元さんに六甲山の自然の、はい、今までの自然についてというかな、
はい、
お話を伺って、もともと六甲山は一時的にはハゲ山だったんだと、
ね、
うん、それが木を、使ってしまってということですね、はい、で一部は残ってるという話だったんですが、なんとかこう復元させようというかね、元の森に戻そうということで植林が進んで、今の六甲山の姿があると。でもその、ね、六甲山は最近やっぱり変わってきてしまっているということなんですね。どうでしょう、やっぱり原因としたら。
そうですね、気候変動、地球温暖化ということもあると思いますが、
はい、
過去に植林をして植生を復元してきたっていう中で、木がどんどん育っていってるっていう、大きくなっていってるって面もあると思います、
うん、
で育っていくにつれて だんだんその植生の状態ですとか、そこに住む動物の種類っていうのも変わってくるんですけれども、はい、そのあたりが少し単調化してきているっていう面もあるのかなというふうには感じています。はい、
単調、それはどういう、何が原因？
そうですね、あの神戸周辺六甲山の標高の低いところっていうのは、まあ、もともとあの常緑、冬でも葉っぱをつけてるあの常緑樹と呼ばれる木が、はい、あの覆う地域なんですけれども、はい、あの過去にずっと人垣を切ってた頃はあの落葉樹の森に変わってたんです。
なるほど。
あるいは赤松が生えるような森だったんですけど、はいはい、それがどんどんどんどんこう繊維が進行するっていうんですけど、植生の繊維が進行するっていうんですが、はい、あのどんどんどんどん植生が変わっていって、はい、で中身の植物も変わっていってると。ただあの元々あったその神戸の六甲山にあった森の植物っていうのが過去にこう人がバーって木を切ったりしてきた中でかなりこう消えてしまってるんですね。
で
そういったのが返ってこないんで、
はい、
緑は豊かになってるけど中身がこう伴ってないっていうような、そんな状況にはなってきてます
ね。なんか落葉樹があると、うん、要するに葉が落ちるのでそこが肥料になって、うん、また何か、ね、生物が育まれる何か肥やしになったりもするじゃないですか。
そうですね、あの、うん、葉っぱは常緑樹も葉っぱは落ちるの で、 あの落葉はできていくんですけれども、うん、あの常緑樹の場合やっぱり林の中が暗くなってしまうので、林の中にこう植物が育ちにくいというか、そういった森になっていきますね。
あの今伺っているとそのもともとその自然というのは、まあ、木がまあ生えて成長して大きくなって、でどっかでやっぱりそれはもうあの一生を得て、でこう変わっていって、その植生自体もどんどん変わっていくものなんですか？
そうですね、 ある程度まで行くと、あの場所場所で木が倒れたらまたそこに新しい植物が生えてきてっていうことで、あの繰り返されていくんですけれども、
はい
はい、
それはだから自然の流れだから全く問題ないと。で、その、でもやっぱり最近森が荒れてるとかね言われるじゃないですか。それはそのやっぱりその僕ら人間のまあ社会活動、生産活動、はい、から出る二酸化炭素とか、そういうのがやっぱり悪影響を及ぼしてるっていうのはこれは言えます。
そうですね、そういった面もあると思います。
あのそのあたり の、 あの著書もね、お書きなんですね。温暖化と生物多様性という、
はい、ね、教書ということですけれども、ね、これはどういった、まあ、温暖化についてもかなりいろいろと調べたりされました。
そうですね、あの、はい、先週ご紹介させていただきましたあの、はい、六甲山のブナの話を書かせていただいてまして、六甲山の750メートル以上のところにあるブナの生育適地がどんどんこう温暖化に伴ってなくなっていく可能性があるよっていうようなことを書かせていただいてます。
ね、そうそう、先週その話が僕はショッキングで ね
私も残った木が4本。
そうそう、あの元々の ねっていうことですよね。あのブナ林というのは気温の低いところじゃないと育っていかないと、でその一番のまあ、六甲山の場合は、一番下のラインが750メートル標高、で六甲山って930メートルなので、本当に薄いところでなんとか育ってる。
そうですよね、
で温暖化が進むとその温度がどんどん上がっていくので、750がもっと高くなって長くなってっていうことになるということ、
それも気温 の、 その 0.5 度について100メートルみたいにねお聞きしたのちょっと覚えてるんですが、如実にそれがはっきり数字に出るっていうのはすごいですね。
そうですね、で、であのすでにご存知の方も多いかと思いますけど、あの100年前ぐらいからすでに1度ぐらいあの気温が上昇してるっていうふうに言われてますので、はい、で今六甲山に生えているブナっていうのはもうすでに100歳を超えているものが多いんです。だから過去の気候に対応してあの生育しているんですけれども、今もうすでにもしかしたら今ブナが生えているところはブナの生育適地じゃなくなっている可能性もあるのかなと考えてます。なるほど、
必死になって生きてるんですよ。だから今あるブナは
うわこれどうしていけばいいんでしょう ね、
あの木は喋れないんで ね、
ね
そのあたりは僕らがやっぱり、あの栃本さんのお話などを通じて汲み取らないといけないっていうことですよね。
そうですよね、
はい、じゃあその僕たちはねどういう考えを持って具体的に取り組んでいくべきなのかということなんですが、そのあたりはまず僕らはどうしたらいいんでしょう、その六甲山の自然を守るには。
まずは知っていただくことかなと思います。どんな森がどこにあってっていうこと、どんな成り立ちでそこにあるのかっていうところを知っていただくのが、ありがたいかなというふうに思います。
これ先週もね少しお話しいただいたんですけども、もともとその萩山になる以前の森がまだ残ってはいるんですよね。
そうですね。
具体的にもう一度どのあたりかちょっと教えていただけますか。
そうですね、常緑の森ですと再びさんの大龍寺ですとか、マヤさんの、天上寺の昔の跡の周りのところですね。で先ほどのブナの森っていうのは六甲の、山上のカンツリーハウスから、山頂の間の辺とかそういったところに残っています。
ね、まあ、いくつか今ご紹介いただきますけど、非常に貴重だっていうことはぜひ、これはぜひ知るべき事実ですので ね、
はい、
そうか、まず知ること、そしてどうしましょうか。
そうですね、今六甲山の植生保全という、面では、市民活動としていろんな保全に取り組んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、それから国土交通省さんですとか、それから兵庫県ですとか神戸さんでもいろんな取り組みをされてるんですね。でその中には一般の方々でも一緒に参加していろんな取り組みをすることが可能なものもございますので、
なるほど、
そういう活動に参加していただくというのも一つかなというふうに思います。
本当ですね。
後半にですね、もう少しそのあたり詳しくね、じゃあ実際にどういう行動をするべきなのかっていうお話ね、したいと思いますが、またお聞きしたいと思います。ここで一休み、一曲お届けしましょう。
イーグルスでホテルカリフォルニア。曲はイーグルスでホテルカリフォルニアを聴いていただきました。
はい、六甲山の自然を守るには実際に私たちは何をするべきなのか。
そうですね、そこですね。
前半土地本さんのお話はまず知ることであると、
はい、
現状を知ること、今どうなっているのかと、
ね、
でいろんな取り組みがね、行政をはじめいろんな市民団体も含めてされていると。実際そういうものに参加してですね、具体的にはどういう活動になるんですか。
ブナの森に関しましては、どのような活動をされているかと言いますと、少し前にブナの苗木を育てて植えられているようなところがあるんです。でその中で苗木を育てるために、下草を買ったりっていうような活動をされているところがありますので、そういうのに参加するっていうのもあるかなと思います。あとですね、ブナの実っていうのが六甲山の場合なかなかできない状況になっているんですけれども、多分もう少ししたらこう実がしっかりできる時がチャンスが来るんじゃないかなと思っています。でそのチャンスがもし来た時はぜひその種を集めて苗木を育ててっていうようなそんな活動が必要になってくるので、ぜひそこに参加していただくとか。
なるほど。
だいた
い植物って1年に1回は実をつけるという単純なイメージなんですが、そういうわけでもないんですか？
そうですね、ブナがもともと4年から5年に1回ぐらいしかしっかり実をつけないっていうふうに言われてまして、で六甲山の場合はもう1993年からまともにこう豊作になってないんです。
それはもしかしたら最近の温暖化とか、自分が本来は住むべき環境ではないところに必死で住んでるからそうなってるかもしれない。
そうですね、その影響もあると思います、
ね、
であとは過去に我々が木を切りすぎてブナが少なくなりすぎてしまったっていうこともあると思うんです。
そうか、じゃあその今年は実をつけそうだっていう情報をちゃんと得るのってめちゃくちゃブナにとってもその六甲山の自然にとっても大事ですね。
そうですね。
でブナの保全に関われている方々もなかなかこう高齢化が進んでまして、そのブナの実がちゃんとできているかっていうようなチェックを、
なかなか
できてない状況なんですね。
だって山に登らないといけないですもんね。
ね、
そうか。もう近所だから行くよ、僕。
そうです、やっぱりこれは正木さんが先頭に立って行くべきですよ、
ね、勝手にでも森の中入ってね、また自然壊しちゃったらダメなんで難しい。まあなんかそういう ね活動に参加するっていうのも大事ですよね。もちろん
そうですよね、専門家の方とね一緒に何かするってね。
今ね、まあ、そのずっと継続してるアウトドアブームみたいなね、ちょっとずつ形は変わって今グランピングとかね、ちょっとそういうのになってますけど、やっぱり自然に入るっていうのは一部の若い人たちだって決して嫌いではないと思うんですよね、だからそういう方々、少しそういうのに興味ある方はもうちょっともう一つ前に出て、だって自然なくなったらそれ楽しめないわけなので、
そうですね、そのでも情報を、提供される側と受け取る側の何かそういう橋渡ししたいですね、本当にね。
そうですね、だ先ほど植林という、お話がありましたけども、木をこう植えていく、苗木を植えていくと。でもその森をしっかりとしたものにするにあたってはその植林だけではダメですよね。
そうですね、ある程度、木を切ったりっていうことも管理っていう面では必要になってくると思います、
逆にね、切ることも伐採も大切、
なんか自然は自然のままで置いとくべきっていうふうにもちょっと僕は思ってしまうんですけど、でも一方である程度は管理は必要だと。
そうです、
荒れてしまうっていう話も伺います。どっちも正解ですか？
そうですね、どちらも正解だと思います。でただ六甲山の場合こう人が育ててきた森っていうところがかなり多くなってますので、
そうですよね、
そういった面でやっぱり手を加えるっていうことは、手を加えるというか手入れをするっていうような発想にもなるかと思うんですけど、そういったことは重要かなというふうに思います。
なるほど、
そこもだから難しいところです ね、自然をうまく生かしていくっていうのはね、
でも木を切るにしてもね、この谷を取るにしてもやっぱり若い人の力というか、体力がいるから、
やっぱり若い人が参加したくなるような、こうきっかけ作りとか、木を切った、その木を切って何か作ってみるとか、そんなことも加えながらの活動が今後必要になってくるんじゃないかなというふうには思います。
本当ですね、
なるほどね。少し聞いたことがあるんですが、その萩山になってしまった時にやっぱり森がなくなるっていうことは、木がなくなるっていうことは、そこでその水がね保水できなくなって、
なるほど、
その神戸の町土砂災害がめちゃくちゃ起きたとかね、そういうのも、それもちろん関係してますよね。
そうですね、
そういう意味でもだからある意味ちゃんと森に目を向けて、そこをうまく手入れしていくっていうのはすごい大事、防災面でも大事。
本当ですね、これは本当生活にもね密接した本当に話題ですね、もっともっと関心を持つべきですね、私たちね。
としもさん、これから、はい、じゃあその、まあ、どういう活動を力入れたいとか、これからのその活動に対する思いというかな、何かございますか？
そうですね、やはりあの私もその森林、森ですね、森の管理をどうするかっていうところが、うん、今後の非常に大きな課題かなと思ってまして、
うん、
であの、まあ、研究面でもそうですし仕事面でもそうですし、そこでこう、まあ、これまで六甲山みたいにあの100年かけて育ててきた森を、うん、あの持ってるところってなかなかないの で、うん、でそんな中でどういうふうに管理していくかってなかなか難しい問題なんですよね、
うん、
でそれに対してあのどういうふうなアプローチをしていったらいいかっていうところをあの研究面ですとか、それから、うん、まあ、仕事の関わりの中でもあの十分あの突き詰めていきたいなというふうには考えています。
いや、もうぜひ専門家のね、土地元さんのような方があのいろいろとまた研究していただけたらと思いますね。
そうですね、ある意味土地元さん、うん、趣味になってません？そのあたり、
あのよく趣味か仕事かどっちなんだっていうのが聞かれますね。
そうですね、いや、それ僕は一番いいんですよ、うん、自分が一番興味あることをその情熱を傾けて、うん、ちゃんと自然の役に立ってるっていうのは、うん、理想中の理想なん
で、ね、いや本当そう思います。好きだからできるんですよ、はい、ね、
ついていきますんで、
はい、
ありがとうございます。
あのラジオを聞きの皆さんもね、あの六甲山が今現状こうなんだと、はい、こういう問題があるんだっていうのをお分かりいただいたと思うので、うん、少しこう積極的なね考えを持って行動につなげるっていうね、心がけていただければというふうに思います、
はい、
いや先週今週と貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もそしてね先週もですがお客様です、公益財団法人兵庫環境創造協会環境技術事業本部環境調査課課長補佐でいらっしゃいます土地元大輔さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
先週今週と六甲山の自然についてねゲストを呼びしてお話しさせていただきました、
はい、
であの実はこのね先週今週のこの話題っていうのが皆さんからのお便りが元なんですよ。これ実はね、
はい、
あのこのようにですね、あの疑問に持ったこと興味があって、うん、これちょっと調べてっていうもの、うんうんうん、もしございましたら番組の方にどしどしお寄せください、
はいね、
しっかりと全部目を通して、可能な限り番組で取り上げたいと思います。
そうですね、
はい、お便りお待ちしております、はい、宛先はこちらになります。
お便りおはがきでは郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp となっています。もう本当にたくさんの、ね、メッセージいつもいただいてありがとうございます。もう本当まさきさんもね、
はい、
もう一緒にあのメッセージしっかりと読んでね、
うん、
あのまたこれ答えたいねなんて言って私たちも話していますのでね、
はい、
ぜひぜひお待ちしております。
お待ちしております、
はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。